田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、藤崎あかねです。目に鮮やかな新緑の季節になりました。皆さんいかがお過ごしですか？さて、今回の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信人世田谷区長が毎月多彩なゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題も取り上げながら楽しくお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、魅力満載世田谷土産というテーマでお送りします。なお、この放送は4月18日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。では区長の談話室、今日も保坂信人区長とお送りしていきます。区長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は20年を迎えた世田谷土産についてお送りしていきます。早速ゲストをご紹介しましょう。皆様おなじみの編集者で評論家、そして世田谷土産のアンバサダーを務めてくださっています山田五郎さんです。山田さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
お願いします。
区長、山田さんはね、もう本当にテレビでもおなじみの著名な方でいらっしゃいますけれども、はい、山田さんと世田谷土産の関わり、アンバサダー就任のきっかけというのをちょっとまずは教えていただけますか？
うん、僕も知りたいです。
まあ、世田谷土産ちょうど今年で20周年迎えるんですけれども、はい、まあ、じわじわとですね、広がりを持ってきていて、それなりの優れもののご案内としてもある水準に達してきたんで、ここでやっぱりもっと知ってもらいたい、はい、でもっと分かりやすく伝えたいというところで、うん、山田五郎さんにアンバサダーを昨年の5月にお願いをして、うん、この世田谷土産いいよということを、はい、ちょっと分かりやすくお話をしていただく機会を持ってきたいということでお願いしています。
なるほど、うん、山田さん自身はもう世田谷のことについてはとても詳しくて。
そんなことないですよ。私は本当に子供の頃に10年弱住んでた、今から50年以上前の話ですから、はい、なんかもう逆に恐縮してしまいますよ。だってその頃の世田谷とは全然違う今世田谷ですからね。
でもね、逆にその頃の世田谷もご存知でいらっしゃるという方にまたね、参加していただいたということなんですが、改めて区長、世田谷土産というのがどういったものなのかというところをご説明お願いできますか？
うん、そうですね、世田谷区内でちょっとキラリと光る食材あるいはスイーツだなとか、いくつかこう評判になってて、はい、話題になってるようなところをセレクトしてですね、うん、こういった世田谷土産っていうその枠に入れて、はい、カタログを作ってインターネットのサイトにも載せてやりだしています。
はい、
まあ、最近では私の店とかこの商品も入れてほしいっていうような、うん、ご要望もいただくんですが、その際には山田さんも含めたリサーチ部隊が場合によっては覆面で行って、で厳正な審査のもとにですね、はい、じゃあいいでしょうと言うと、このカタログに加わってくると、
はい、
最近嬉しいことにですね、このカタログに掲載されると、うん、まあ、だんだんとこう売り上げが伸びてくると、うん、でより知られるようになるというような効果があると、
はい、
あそこがまあ20周年なんで、今年もっと広がるといいなと思っているところです。
はい、今ね、いろいろな基準がということがあったんですけれども、その話もちょっとお伺いしたいんですが、はい、山田さん、
はい、
今ご紹介あったように2024年の5月からアンバサダー務めてくださっていらっしゃるということで、はい、ちょうど1年になりますけれども、
そうですね、はい、
ちょっとこの1年間どうですか、世田谷土産に関わられて。
まあ、審査自体はもっと前からやらせていただいてるんですが、今年は20周年というところですね。でこれなかなかすごいことだなと思いまして、もしかしてこういう区が何々土産っていうのであれするのって、 世田谷宮城が最初なのかなっていうぐらい類似した企画って実はあるんですね、
はい、
それを考えるとこの世田谷宮城、うん、何はともあれ20年続いてきたってことがまずすごいなっていうのが一つあります、う
ん、はい、
それからあとあの区長の方からも先ほどお話ありましたけどね、毎回この、うん、世田谷宮城って、まあ、これ入れてくださいっていう応募は来るんですけども、私とか、まあ、小林陽子さんとかあといろんな専門家を交えた審査会をやって決めてるんですよ、
はい、
でこの審査会がまあまあガチなんですよまあまあちゃんとしてるんです、ちゃんとしてるっていうか、はい、白熱するんですよ、
はい、しっかり見てるわけですね、
はい、しっかり、はい、食べるものは全部食べますしみたいな感じでやってるんですよ。でこれも珍しいですね、あの割とこう行政主体のこういうやつの審査会って、はい、なんつうか、うん、バランス取ることとか、そういうことばっかり考えて、まあまあまあまあみたいな感じで決まっちゃうことが多いんですけども、割とあ落とすとこは落とすんだみたいな厳しいですよ意外に、
はい、その厳しい審査基準すごく気になるんですが、ですね、はい、聞いていらっしゃる方の中で応募したいと思われている方もいらっしゃると思うんです。
そうですね、まずあの、はい、その品質とか作り方製法にオリジナリティがあるかどうか、
はい、
またその世田谷との関わりを、あるいはゆかりがこういうふうにありますよって、まあ、ストーリーがあるとなおいいなとかですね、
はい、
またその世田谷区における積み上げの歴史があるかどうかとか、うん、受け取った方がその商品を通して世田谷を感じていただけるかどうかとか、うん、まあ、いうようなところを、
はい、
世田谷愛を招き寄せるような商品を並べたいというのが基準だと聞いています、
はい、うん、世田谷愛が根本にあるという、まあ、はい、
あのいやあのいっぱい項目あるんですよ、で、各項目5点とかでちゃんと採点して集計してやってるんですよ、
なるほど、
で、はい、世田谷愛っていうお話もありましたけれども、うん、なんとなくこの審査する側としては世田谷の中で世田谷の門で作っててくれると、
うん、
より点数が上がる傾向は、
ああなるほど、
あります。もう例えば世田谷で採れた果物を使って、うん、はい、うん、作ってくれているとか、そういう地産地消的なものですね、
はい、
まあ、その世田谷愛とかそんなずっと続いてるとかっていうことに比べて、そういう世田谷のもので世田谷で作っているっていうところを結構ポイントに見てます。
なるほど、あの世田谷はとっても広いので、はい、本当にたくさんの、
そうなの、
お店があるじゃないですか、うん、でその中でその審査基準にこう合格をして、それで世田谷土産に選ばれるっていうのはものすごく大変なことだと思うんですけど、
まあ、まあまあ大変ですよ。
そうですよね、はい、でもそんな中で今現在118点の、
うん、
でこれおそらく皆さん世田谷土産っていうとこう表参のイメージがあると思うので、うんうん、お菓子だったりとか洋菓子和菓子とかそういったイメージが強いと思うんですが、はい、実はもうそれだけじゃないじゃないですか、
うんうん、
物だけじゃなくって体験とかことまで入っているということなんですけども、うん、ちょっとどういうふうなことに分かれているのかっていうところ区長ご説明していただいていいですか。
はい、そうですね、はい、まあ、いわゆるスイーツなどのお菓子はもちろんですけれども、
はい、
例えばちょっと渋いなっていうのはチトカライスなんていうのは書いてあるんですね。これはあの、はい、元千歳烏山にお店があった、ね、洋食屋さんが共同に移って出してるやつで、
う
ん、なかなかあのハヤシライスも似てるんですけどちょっと辛みがあって人気なんですが、うん、そこレトルト食品にしてそれを売り出していたりとか、またあの食品ではですね、あの蜂蜜ですね、成城ハニーとか下北ハニーとか、まあ、世田谷のその蜂たちが集めてきたその蜂蜜とかですね、世田谷の果物で作ったジャム類だとか、こういった食品もだんだんと増えてきました。
世田谷は柑橘類がとても多いですからね。
そうですね、
はい、もう
歩いているとたくさんありますよね、はい、うん、
ある農園でやはりそのみかんが豊作の時にはもう食べきれなくて、
はい、
それでこうマーマレードを作ろうっていうようなところで、世田谷マーマレードなんていうのもあります、
はい、その他にも飲料とかお酒とか、
そうですね、あの、クラフトビールが今
最近ね、
流行りなんで、
流行ってますね、
何種類か出てますし、
はい、
はい、
あとは雑 化医療、化粧品、工芸品、そして不思議なのが体験もあるということで、うん、どういう基準で世田谷土産になるんですか。すごく不思議ですよね。
この、ね、体験はね、最近なんですよ、
はい、
ここ2、3年の、ことなんですけれどもね、まあ、物だけじゃなくて、はい、ことも入れていこうっていうことで、
うん、
審査会でも割とこう手厚く見てるとこなんですよ、
はい。
でまあ、例えばアクリル工場ですね。もう70年も続いてるアクリル工場でものづくり体験、アクリルを使った、
はい、
で今アクスタ大ブームじゃないですか。
ブームですね。
あのアクリルで、はい、こうの立つやつ、スタンド、
あの推しをね、はい、立てて、はいはい、私もやりますよ。
あ、そうですか。
、はい、
そういうなんかアクリルのものづくり体験ができたりとか、あとはあの下北沢のね、あの街案内をしてくれる、
はい、
これまあのインバウンドの方にも向けても、
そうですね、
うん、この街案内をしてもらう体験、
はい、
下北に詳しい人たちが、うん、あるいは茶道の体験だとか、
なるほど、
はい、こういうこれからは物だけじゃなくて、うん、ことっていうのもお土産になっていくんじゃない、
はい、
まさにこれで思い出に残ったら、
はい、
その思い出とか感動自体が世田谷のお土産だよっていう、
それを人にまた伝えてこういう体験をしてきたっていうことが、うん、世田谷を宣伝するきっかけにもなるということですよね。
そうですね。あの僕がよく食べに行くお店も、はい、あの世田谷土産に指定されているところがあのいくつかあるんですけれども、
はい、
ちょっと認定証を飾ってですね、
うん、
のりを立てて、
はい、
じゃあ世田谷土産になってんですよと、
はい、
PR しながら、一応区が関連しているそのイベントなどで、うん、その出店を出すような、
はい、
あのチャンスが獲得できますよとか、
うんうんうん、
あのいろんな意味であの紹介されるネットワークがあるんで、
はい、
まあ、そういう意味でも、まあ、それを見ながらあの発見する人もいるし、新しいお客さんをもらうお店もあるしっていう、
うん、
まあ、そんな循環ができてるかと思います、
はい、
うん、
ね、本当に今いろいろなお店だったりとかことだったり体験だったり出てきたんですけれども、あの選定をされる時とかに、うん、特にこう印象に残っているようなことってありますか、山田さん。
あ、
ええ、
みんな熱いなっていうの
が、熱いな。
みんな容赦ないなっていうの
が、ええええ、
でも、はい、今お話にあったように、
はい、
いろんなものがあるわけですよ。
そうですよね。
で、そういう中で例えばさっきそのことの体験出ましたけど、アクリル作ってる工場が世田谷にあるんだとかね、
うん、あの、ね、知らないですね、
意外でしょ、はい、石鹸作ってるもう何十年ものところがあるんだとか、うん、はい、あるいはその柑橘類が多いだとか、うん、農協があるぞとか、
野菜も多いですね。
世田谷育ちもこのね、世田谷土産の一つになってますから、
はい、
世田谷で採れた野菜です
、世田谷育ちありますね、はい、
それあの世田谷のね、幅広いイメージを広げることが、
はい、
この世田谷土産を通じてできてるなっていうのはすごく感じるんですよね。
あの世田谷区は本当にね、あの先ほどからお話ししてるように広いので、
広すぎますよ、
はい、いろいろなところがあって、それぞれに街もイメージが違ったりするじゃないですか、は
い、違いますね、
そうするとそこによってそのまた出てくるものとかっていうのも違ってくると思うんですけど、
うん、
まあ、でもそのあたりもまんべんなくじゃなく、はい、もうこの基準にのっとればっていうことですよね。
もう分かんないですけど、私個人は、
はい、
ある程度まんべんなくのバランスも考えますよ。
そうですか、はい、
食べ物だけになっちゃうのもどうかなとか、
はいはい、そうですよね、
ありますから、やっぱり、
なるほど、はい、
多分地方都市とかで、大きな駅に行くと必ず並んでるお菓子とかありますよ。
ありますね。
そういう意味での世田谷を代表しているこのお菓子3つとかっていう意味ではない。
ではないですよね。
世田谷区ってやっぱり、
はい、
あの群雄割拠してますので、
はい、
それぞれのその駅を中心とした商店街とか街が個性的な店を、うん、まあ、またその商店街からちょっと離れたところでも面白いものを作ってますよとか、
はい、
そういうところをこうどんどん発信をしていって、
はい、
そのまあなんか雑然としてるけど、なんか面白いね、美味しいね、こんなの発見したっていうようなワクワク感が、
はい、
まあ、世田谷区の魅力かと思う
んで、うん、おっしゃる通りです
。それがこのカタログになっていると思います、
うん、はい、ちょっと多少繰り返しになっちゃいますけどもね、
はい、
その審査員として悩むのは、やっぱり食べ物多いんですよ。
あ、
でその応募してくるようなやつ、はい、美味しいに決まってるんですよ。
そうですよね。
もう文句なく美味しいもんしか出てこないんですよ、
はい、
だけどやっぱり食べ物ばっかりになっちゃうっていう のはどうなのっていうのもやっぱり、
うん、なるほど。
食べ物以外もどんどん応募してほしいなって思う。
そうですね。となると皆さんにやっぱりその世田谷土産をどんどん知っていただいて、うん、うちの産業とかうちのやってるこういうことって世田谷にすごく深くゆかりがあるんだよって思う方は、うん、お土産っていうその概念をちょっとこう少し緩く持っていただくと、うん、応募も、ね、していただきやすくなるかもしれないですね。はいはい、今日 あのお話を聞いてください。
こういうことでもいいわけですから。
はい、そうですね。
ハンカチであったりとか、はい、雑貨の関係ですよね。うん、まだ種類は少ないけれども、その商品なんかも、
そうなんですよ、
独特のものがあって、はい、
本当ですよね。まあ、世田谷区産業の方も本当に豊かにありますので、その辺のお話なんかはちょっとこの後後半にお伺いしていきたいと思います。今日は世田谷土産についてお送りしています。ゲストには皆様おなじみの編集者で評論家、そして世田谷土産のアンバサダーを務めてくださっています山田五郎さんお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
あの今ちょうど目の前に美味しそうなクッキーが、うん、山田さんのおすすめという
旧尾崎ってオーナーで、オリジナルクッキー
が、この2025年の世田谷土産に選定されたということなんですが、
これ珍しいパターンでしてね、
はい、
旧尾崎テオドラ邸っていうところがポイントで、
はい、
これ豪徳寺のとこにあった古い洋館なんですよ。もう僕たちが子供の頃はもう幽霊屋敷と呼ばれてたぐらい、
あ、覚えていらっしゃるんですね。
はい、
もう大昔からある洋館だったんですけども、それがやっぱりまあ老朽化とかであれで取り壊しみたいになりそうになった時に、
はい、
漫画家の山下和美先生たちが中心になって、うん、はいはい、これを保存しようっていうことで、もうなんと山下先生とかかな、
はい、
みんなでまあ買い取っちゃったんですよ。で買い取って、その尾崎テオドラテ、まあ、尾崎テオドラさんっていう人が住んでた、
尾崎テオドラさんっていう方だったんですね。
はいはいはい、もう尾崎テオドラさんの話すると長くなるんで割愛しますけど、うん、耐震補修とかをして、で綺麗にして、で今いろんなこう展覧会ができるようなスペースとか、うん、カフェスペースとか、そこで売ってるクッキーなんですよ。
缶がまた素敵
だから、もう缶も山下先生たちが書いてるやつなんですよね。
はい、
でもう今もう東京中でそういう古い建物がボンボコボンボコ壊されていってて、で取り壊し反対運動とかもあるんだけども、なかなか保存できないですね。うん、
はい、
でも世田谷っていうのはそういう住民がそれこれを残したいって言って運動をして、こういうものを残すっていうね、なんていうのかな、そういう人が住んでいて、そういう住民のパワーがある区なんだよっていうことを表してる、うん、
そこがポイントで、
その、バックグラウンドが
選ばれたという
ポイントで、まあ缶も可愛いし、
そうですね、絶対に捨てないで再利用しますね。
そうそう、はい、
必ず。でもクッキーも本当に可愛いね、うん、猫ちゃんとかバラとか可愛い、ええ、うん、
本当に壊される直前で止まったんですね。うん、
止まったんですよ。うん、
でもこれ本当に誰かに差し上げる時とかにそのお話をするだけで、またそこで世田谷についての盛り上がりがあるっていうことですよね。はいはい、うん、そうやって考えてみると、本当にこの一つ一つの世田谷土産が世田谷の魅力とか、その世田谷ブランドっていうのを知ってもらうために本当に大きな役割になっているっていうことになりますね、区長。
そうですね、だから、はい、やはりそのこういうお土産ができるその物語がありますよね。
はい、
で、まあ、このクッキーだけでも相当、はい、長い物語があるわけで、まあ、そこにまあいろんな長い物語もこうちょっとした、お話も含めて、
はい、
様々なその人たち その思いや志がこう交錯して、
はい、
でまあそれに共感したり、そこにちょっとこう刺激を受けたりするような、うん、ただその ものを買って食べるという以上の、はい、コミュニケーションがあるような気がしますね、
はいはい、おっしゃる通りだと思います、
そうですか山田さん、
いやそこを、いうとこを大事にして選んでますね、背景があるっていう、でその背景を通じて、まあ、区の魅力っていうのを直接間接に訴えることのできるような、そういうもの、ことっていうのを
大事に、
なんか、一つ一つどれを取っても、まあ、このカタログにねちょっとした説明書いてありますけれども、もっと長い話ができる、
なるほど、
ものばかりなんですよ。
そうですね、はい、買われたりとか体験されたりとかするときにいろいろお話をお店の方に聞いてみるっていうのもねまた楽しそうですし、はい、あとこの、世田谷土産っていうのはやっぱり産業振興っていうのにもとても役割を担っていると思うんです、世田谷区内のっていうのはこのあたりいかがですかね。
そうですね、はい、世田谷区っていうとやっぱり住宅地っていうイメージがあって、でいろんな小さなお店とかもうすごい評判がいいスイーツをね出しているところとかあるんですけれども、まあこれは全部こう寄り集まってこう可視化されるとですね、いやなかなかユニークなものが揃ってるじゃないかっていうふうに改めて認識しますし、そういうところのそのそれぞれの人の創意工夫がこの地域全体にもまたこう形をそれぞれが違うんですけれども発信してるよと、でそことうまくこう山田さんたちにお願いをしてちゃんと審査をしていただいてセレクトしていただいてこれ楽しんでいこうよっていう、そんな基盤というのはじゃあその世田谷区です、この世田谷土産の外側でもですね、いろいろクリエイティブなことをやろうとか新しい人がより幸福になっていくようなサポートができるような仕事を起こそうとか、でつい最近ホームワークビレッジっていうですね、池尻の元ものづくり学校、その前は池尻中学の校舎のところに、4月16日にプレオープンした場があるんですけど、これまさに世田谷らしい企業創業をしていこうという場になります、そんな中にも多分ここのカタログに加わっていくようなお店とかですね、いうのも増えてくれるといいなと思ってます、
地域が元気になっていくきっかけという一つにもなりそうですね、
思いますね、
世田谷土産、
もう本当に世田谷ただの住宅地だけじゃなくて、農業や工業もある場所なんだっていう、特に工業っていうとなんか重工業とかじゃなくてですね、町工場、すごい技術を持った町工場さんから今の IT に至るまでね、そういう産業も世田谷にはいっぱいあるし、もっともっと増えて活性化してほしいなって思います。
はい、そうですね、今日は世田谷土産118点ある中でいくつかしかね、ちょっとご紹介はできなかったんですけれども、今日ご紹介したものを含めてその全ての世田谷土産全て掲載されているという、今日私たち手元にも今日持っているんですけれども、この冊子とても可愛い冊子なんですけれども、この冊子なんですが、お聞きの皆さんには三軒茶屋の観光案内所の、三茶キューブ、それから区のまちづくりセンターですとか出張所、そして、この世田谷土産に選定されているお店にももちろん置いてあるということです。あとはインターネットで世田谷土産というふうに検索をしていただくと全部ご覧になることができ
ます。多分世田谷区内あちこちありますんで、このお店に行くとこのカタログが置いてあるんで、手にすることができると思います。
そうですね、でこれも見ていただくと区のガイドブック的に活用していただけるように、こう地図があって、どこにお店があってということも全部載っていて、一冊手元に持っていただけるととても楽しいんじゃないかと思いますので、ぜひねよかったら皆さんそういったところで目にしたら手に取っていただいて、世田谷土産どんなものか見ていただいてというね、お願いします。
区外の方もねこれを見て、あじゃあこういうの買いに行こう、
そうですね、今度こっち行ってみようとか、
世田谷観光のきっかけにしていただけると、
区外の方にはこの中からセレクトされて、いわゆるふるさと納税の返礼品になってるものもありますので、そういう楽しみ方もできます。
ぜひよろしくお願いします。ということでそろそろお時間になりました。山田さん最後にちょっと一言お願いしていいです
か。いやもう本当にね、子供の頃にちょっといただけの私をこんだけ読んでいただいて、世田谷区はあったかい区だなって 思いますよ、ね、まあ、自分が好きな世田谷区がね、まあ、あの変わりながらも昔ながらのところもいっぱい残っている、はい、なんていうのかな、住みたい町、住んでる人が幸せな町であり続けてほしいなと思うし、はい、その中からどんどん新しい世田谷土産が生まれていってほしいなっていうふうに、うん、本当に心から思いますね。
はい、ありがとうございます。では最後に口をまとめお願いします。
は
い、
あの山田さんにはこれからもですね、はい、世田谷土産っていうのはそういうプロジェクトがあるんだっていうところをですね、
そこですね、
あのぜひテレビ等でも伝えていただけたら、本当にありがたいんですよね。
最初私アドマチック天国でね、あの上町の会かなんかで、はい、項目で世田谷土産ってあったんですよ。だからてっきりこの世田谷土産の話になると思って、アンバサダーの出番だと思って、はい、あれしてたら、はい、普通名刺としての世田谷土産で、ちょっと待ってくれよと、
はい、実際にあるんだと
世田谷土産というなんていうのかな、はい、丸Rがあるんだと、区がやってる、はい、って言ってこの間あの初めてやってもらったんですよ。
ありがたいです
ね、アンバサダーですよ ね、
ありがとうございます、はい
は
い、
知っていただいて、はい、うん、さらに意味がね、はい、増してくる、ね、
ただの普通名詞じゃないんですよ、はい、そういうカテゴリーがあるということを
ぜひ、はい、あの今日聞いてくださってる皆さんはきっともう分かってくださったと思いますので、うん、はい、今後とも世田谷土産、はい、よろしくお願いいたします。
ぜひね増えて、はい、試してみてもらいたいなと思います、
は
い、
ありがとうございました、はい、ということで今日は世田谷土産についてゲストに、山田五郎さんをお迎えしてお送りしました。区長山田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信、区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は魅力満載世田谷土産というテーマでお送りしました。区長の談話室の様子は世田谷区のホームページにアップしています。今回の掲載開始は再放送終了後です。世田谷区では広報誌、ホームページなどを通してさまざまな情報をお届けしています。ぜひ皆さんもご利用ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。